聖霊降臨日に与えられた今日の第一朗読、旧約聖書の日課はバベルの塔の物語です。よく知られている聖書の中のお話でございますが、神様から祝福を受けて創造された人間なんですけれども、やがて人間は罪を犯します。罪を犯し神から離れた生き方をするようになっていきました。そしてとうとう天へと届く高い高い塔の建設を始めまして、それによって人間は力を誇り競って有名になろう、このような生き方を始めていきます。そうした人間の、思い上がりを打ち砕かんばかりに、神は人間の言葉を乱し通じなくしてしまう。それが世界には数多くの異なる言語がある理由なのだ。聖書はそのようにこの世に言葉がたくさんある理由を説明いたします。これが世界に多くの言語が存在している理由なのだというふうに言い切ることはできませんけれども、ここで大切な点は、この町の名前がバベルと名付けられたことであります。聖書はこう説明しています。こういうわけでこの町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱バラールさせ、主がそこから彼らを全地に散らされたからである。バラール、混乱、これがバベルの名前の由来なのだということを今日のこの物語は告げているのであります。社会が混沌とする今もかつてもそうですが、私どもが生きている今日の社会の問題を見てみましても、私は今日のこのバベルの塔のお話を無視できない、こういうふうに思います。天まで届く塔を建てて有名になろうというこの人間の探求心、これは今ではどうでしょうか。タワーどころか月へと到着し月面着陸をして、さらに今度は火星を目指そうというわけですから、とんでもない高さになっておりますが、こうした好奇心と探求心、人類は文明というものをこれによって築いてきたわけでありますから、こうした人間の飽くなき追求というのは歓迎されるべきこと、喜ばしいこと、そういうふうに社会では受け止めていますけれども、主なる神は高い塔を建設して有名になろうとする人間の野心に待ったをかけるのです。バラール、混乱、混沌とした社会、争いが絶えない世界、危機に瀕する地球環境、現代社会が直面しているこうした非常に深刻な問題というのは、 主なる神の警告に人間が耳を傾けてこなかったから、バベルの塔の神の教えを聞き入れず、もっと有名になろう、もっと高く、もっと強く、欲をどんどんと追求していったところに、今日の私たちが直面する混乱の原因があるのだ。聖書はこのように紐解くのです。一方で人間の探求心、これによって文明が進展しました、進みました。そのおかげで現代の私たちは多くの恩恵を受けていることも確かですよね。ですから人間の探求心というのは大切であり必要なのですが、問題はそれがどこを目指しているのか、何のためにされているのかということでございます。それが人間の探求心、人間の好奇心というのが神の御旨にそれていないように、それていかないようにしなければならないのであります。今日の科学技術はとうとう異なる言語という問題をも克服しようとしています。 AI の技術によって外国語を立ちどころに翻訳できる時代がやってきました。では今日のバベルの塔の物語が提示している言語の問題というのは AI が解決してくれたのでしょうか。もちろんそうではありません。2番目の朗読箇所、使徒言行録の2章に目を移したいと思います。これが、毎年そうですけれども聖霊降臨日に読まれるテキストですが、この出来事から言葉の問題について少し掘り下げてみようと思います。ペンテコステというユダヤ教のお祭りの日のことでした。聖霊が人々の上に下って人々が異言を語り出すという出来事が起こりました。それでこの聖霊降臨日のことをペンテコステ、このユダヤ教のお祭りの名前にちなんでこのように呼んでおりますけれども、人々に聖霊が下り突如としていろんな国の言葉で祈り出したという出来事であります。聖霊の働きによって言葉の壁を乗り越えることができた。単純に考えればそんな解釈も成り立ちそうですが、もしそういうことであるならば AI で立ちどころに外国語を翻訳できるようになったということとさほど変わりはありません。言葉の問題の本質というのはそこにはありません。言葉の問題の本質、核心、中心はバラール、混乱という問題にあります。そもそも言語というのは私どもの意思の疎通のための道具です。いろいろなメディアがあります、媒体があります。文字、数字、記号、音符、それによって情報を伝達するのが言語であります。そのための道具です。これは人間が神様から賜ったものだ、こういうふうに言っていいでしょう。しかしながら言語は完璧ではありません。同じ言葉であっても人によって受け止め方が違いますし、それも頻繁に 起こります。そこから誤解が生じたりいたします。あるいは状況によって同じ言葉が違った意味になったりということがよくあります。簡単な例を例えば取り上げるとですね、私たちしょっちゅう使う言葉で結構ですというのがありますよね。断るときに結構ですというふうに使います。そうかと思えば大丈夫です、 OK ですというときにも結構ですというふうに私たちは言うわけであります。英語だったらばノーという場合でもイエスという場合でも私たち結構ですって言うんです。きっと外国の方たちが日本にやってきて日本語を学ぶときにこれに大変苦労するんではないかななんていうふうに思います。このように同じ国の同じ言葉で話したとしても混乱バラールは起こるのです。そもそもの混乱は天地創造の時にすでに起こっていました。アダムとエヴァ二人は神様の祝福を受けて神様の大いなる喜びとして生まれたわけでありますが、蛇の誘惑があったがために人は神の戒めを守ることが できずに神様から食べてはならないと言われていた善悪を知る知識の木のフルーツを食べてしまった。そこから人間は罪を犯すものとなってしまいました。ここに混乱バラールの原点があります。言葉の混乱というのも私どもの罪の延長線上の問題です。ペンテコステの日に聖霊がガリラヤの人たちの上に下りました。すると突然彼らがいろんな言葉で祈りを始めましたので、そこに集まっていた人たちがみんなびっくりいたしました。いろんな聞いたこともない言葉で人々が祈り出すわけですから、混乱してしまうはずなのに、その時その言葉を理解する人たちがちゃんと与えられ、そこで人々がつながった、混乱が収まった、正された、こういう出来事が聖霊降臨日の出来事でございます。これは先ほどお話ししたバベルの塔ので起こった事件と全く逆のことがペンテコステの日に起こったのです。聖霊が働いてバラールを正したのです。聖霊が人々を一つにしたのです。混乱バラール、それは私たちに根付いている罪が引き起こしています。その混乱を正すべく聖霊が私たちに働いてくださいます。ペンテコステというのはこの出来事はその象徴的な出来事というふうに捉えることができます。今日の福音書で語ったイエス様の言葉の中にこういうのがありました。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。これが今日聖霊降臨日での御言葉で私たちが最も耳を傾けていきたい一言でございます。なぜならここでイエスが聖霊について語っているからであります。別の弁護者とこういう言い方をしました。別の弁護者を使わす、聖霊のことを主は 主イエスはこのように表現したんであります。弁護者、なんだかとても法律的な言葉遣いになっております。でここにもですね、まあ、翻訳の問題もあるでしょうし、言葉のこの曖昧さというのか、表現や翻訳によって言葉の意味が微妙にずれる、変わる、そういう言葉の限界を感じるのであります。弁護者なんていう言葉を聞くと、私たちは弁護士を想像してしまいそうになるわけですが、そうではありません。聖霊が私たちの弁護士になってくれるということではございません。この聖霊降臨というこの日に起こった出来事と合わせて考えるならば、弁護者とは言葉の混乱を正すのに役立つ力、そういう意味に解釈することができます。言葉の混乱を正す力。日本語の聖書の翻訳によってはですね、ここに弁護者という言葉ではなくて助け主、こういう日本語にも訳されています。私はこの助け主という訳語の方がふさわしいかなというふうに思っています。助け主聖霊はイエス様がいなくなった後も永遠にあなた方と共にいる。イエスはそのように約束しておられます。ですから聖霊は今を生きる私どもにとって最も身近な神様なのです。父なる神、そしてイエス・キリストと比べますと、その存在感というのは薄いんですけれど、実のところ私たちに最も身近な神の力、それが聖霊です。宗教改革によってカトリック教会は分裂しました。そしてプロテスタント教会が誕生して、私たちはそこにつながっているわけでありますが、宗教改革の後の時代、16世紀から17世紀にかけてという時代はですね、ヨーロッパにおきましては分裂した後ですから、カトリックとプロテスタントの両陣営に分かれて長年戦争が続きました。30年戦争、歴史の教科書なんかにはそんなふうに書いてあります。30年戦争が続いたっていうんですよね。とても厳しく混乱した時代でございました。今日ルーテル教会とカトリック教会はそうした時代を乗り越えようとしております。乗り越えて今私たちというかルーテル教会とカトリック教会は対話を今も続けております。混乱を正すためです。二つの教会が完全に一致していつの日にか一つの教会となりましょう、そういうゴールではありません。対話によって過去の対立を乗り越えていく、対話によってお互いの違いを認め合い相手をリスペクトしていく、こういうための努力の対話であります。ちょうど私が世界ルーテル連盟に関わっていた時でございましたけど、2013年にルーテル教会とカトリック教会の対話が一つの成果となって出版されました。その本のタイトルが争いから交わりへ。これはキリスト教の歴史におきましても画期的な出来事でございます。私はここに大きな聖霊の働きというのを見ていきたいのです。聖霊が働いているから争いから交わりへ、 という動きへとつながったのであります。そして今も聖霊は私たちのうちに働いてくれています。争いから交わりへ、言い換えるならばバラールから神の秩序へ、神様が私たちを促してくれているのであります。神の秩序、それは今日のイエス様の言葉の中にも現れています。イエス様はこうおっしゃいました。あなた方は私を愛しているなら私の掟を守る。愛するということ、愛することが混乱を変えるのです。愛することが混乱を正すのです。そして神の秩序へと向かわしていくのであります。聖霊は混乱をほどく力です。私たちを愛することへと向かわせる力です。愛することで混乱はやがて神様の秩序へと整えられていくのです。祈りましょう。愛なる神様、どうか私たちに愛することを通して混乱から秩序へと導いてください。私たちの行いや心の中や、そして社会全般にある混乱が少しでも収まり、愛でつながっていきますように、神様の秩序をこの地上にもたらしてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。